こんにちは。モース理論入門第2回です。ノートナンバー2を見てください。2-1、セクション3からです。今、M をスムースマニホールド N 次元とします。F を M 上のスムースファンクション。MA を、前も定義しましたが、A という値に対して、F の値が A 以下になるような M 上の点 P 全体。そして CF というのを、F のクリティカルポイントの全体ですね。とします。前回やったように、もし F が、非対化なクリティカルポイントですね。ヘッシアンが非対化。そういうものであれば、クリティカルポイントは、孤立するということなので CF というのは、孤立点集合ということになります。定理 3.1 です。今 A と B を実数として、B の方が A より大きいとします。そしてその A から B の間には F のクリティカルポイントがないとします。そして、その、A から B までの間、逆増ですね、がコンパクトであるとします。そうすると、MA ですね、A 以下の部分と B 以下の部分というのは、微表になると。しかも、MA というのは、MB の変異デトラクトになると。連続的に MA を固定したまま、MB を MA まで潰せると。ホモトビー同士であると。いうのが定義です。証明は、そうですね。F から、いわゆるグラディエント F というベクトル場を作って、それを少し変形させて、それの生成するワンパラメータグループオブリホモルフィズムを用いて作るということになります。証明は省略しましょう。2-2 です。今、前回やったモースのレンマですね、を使うことによって、次の、定理 3.2 がわかります。定理 3.2。F を M 上のスムースファンクションで、P を F の非対化なクリティカルポイントとし、インデックスラムダとします。FP を C とします。そうすると、そしてですね、C から少しだけ少ない C 引くエプシロンから C 足すエプシロンまでの間の逆増がコンパクト。で、その間に F のクリティカルポイントがないと。P 以外にないと。します。そうすると、M の C 足すエプシロンですね。というのは C 引くエプシロンにラムダ次元のセルをくっつけたものとホモトピー同士になると。そういう定義です。だから、クリティカルポイント、非対化のクリティカルポイントを通過したときに、ホモトピー型がどう変わるかという定義です。2-3-4というのは、ちょうどクリティカルバリュー C ですね、のときにどうなるかですが、それは、C プラスエプシロンのとと、M の C プラスエプシロンとホモト B 同時。で、M の C 引くエプシロンにラムダ次元セルをつけたものとホモト B 同時になるということです。次、2-3です。定理 3.5。F をスムースファンクションで、F が、クリティカル、非対化なクリティカルポイントだけを持っている。いわゆるモースファンクションとします。モースファンクション、この、ミルナー先生の講義では、モースファンクションという名前は出ていないわけですが、いわゆるモースファンクションと呼ばれているものです。もう少し強い条件ですね。そのクリティカルポイントのクリティカルバリューが互いに相異なると。そのクリティカルバリューの逆増にクリティカルポイントがただ1個しかないというような条件を課す。こともありますが、とにかくモースファン、いわゆるモースファンクション で、さらに、その2の値 A に対して、2の実数 A に対して MA がコンパクトという条件をつけます。まあ、いわゆる M が、F がプロパーというような条件ですね。そうすると、M というのは、まあ、要するにこうクリティカルポイントを通過するごとに、セルをくっつけていくと、まあ、そういうことができるので、ある、まあ、CW コンプレックスですね、まあ、無限個のセルがくっつくこともありますが、とホモトピー同時であるというのが定理 3.5 です。まあ、証明の概略が下に書いてあります。まあ、それも省略しましょう。で、このような議論では、まあ、ホモトピー論語を使わなきゃいけないので、詳しいことは、説明できませんが、主な結果、使っている結果というのは、次の2つですね。レンマ 3.6、まあ、ホワイトヘッドの定理。今、まあ、一般に X を位相空間として、Φ0、Φ1 を、Φ0、Φ1 を、その、d ラムダの境界からラムダ引く1次元、球面から x への連続写像で、まあ、ホモトピックだとします。そうすると、まあ、x 上の高等写像が、その d ラムダを φ0 φ1 でくっつけたものですね。それのホモトピー同時に、拡張できると。だからその先の定理でインダクティブにこう議論するときに必要になると。で、レンマ 3.7。まあ、似たような定理ですが、ファイというのを、S のラムダ引く1から X への連続写像。で、まあ、F、この F はだから、X から、位相空間 X から位相空間 Y への連続写像でホモトピー同値になっているものと。そうすると F というのは、その X に Φ に沿って D ラムダをくっつけた空間から Y に Φ をやって F を続けて、それでくっつけた D ラムダをくっつけた空間のホモトピー同値に拡張できると。下の絵はだから、y が円環で、まあ、x が円周ですね。f というのはホモトピー同値だと。それに、なんか、何ですか、コードというか、一個くっつけたいやつですね。が大文字の f ですね。まあ、それも、ホモトピー同値になりますが、まあ、それに x でできると、いうことですね。次、2の5に行きます。セクション4です。そこに書いてあるのは、ホモトピー同値が波線1本棒。ホメオは波線2本。いろいろあります。これは私の、先生の足立正久先生が使ってた記号ですね。で、ディヘオ。波線の下に日本語。まあ、この授業ではこれを使います。セクション4です。セクション、まあ、応用ですが、定理41、レープの定理。M をコンパクトマニフォールドで、変な書き方ですが、境界のないですね。括弧の付け方が違ってるけど、N 次元の境界のないコンパクトマニフォールド。で、F が、2点だけですね。非対化なクリティカルポイント2点。だから、まあ、最大値と最小値ということになるんですが、まあ、コンスタントはありえないから、最大最小値、を持つと。すると、M というのは N 次元球面と、等相になると。ということがわかります。で、注意ですが、重要な注意ですが、 SN とディフェオとは限らない。これは有名なミルナ先生のエキゾチック球面ですね。7次元多様体で S7 と同層だけど、ディフェオではないと。まあそういう例は、その2個だけ、非対かなと、クリティカルポイントを持つと、まあそういうもので構成されている。判例があります。で、まあちょっと違った場合ですね。エグザンプル。M が3個だけ非対かなクリティカルポイント。で、次元 N ですね。次元 N とします。で、M が偶数次元としますね。そうすると、M は、その、まあ、2分の N という、まあ、自然数ですが、S の2分の N に N 次元、セルをくっつけたものと、ホモトピー同士と。まあ、例えば RP2 ですね。まあ、それは、3個だけのクリティカルポイントを持つ、関数を持つんですが、まあ、そう言わずなくても実際、メビウスの、帯に、D2 をつけたものと、まあ、D4 というかホメオなので、そのメビウスの帯を S1 に潰していけば、S1 と、まあ、二次元セルの、和信号とホモトピー同値になるわけですね。CP2 についても同様です。で、応用として、まあ、CPN の具体的なそのモースファンクションを作って、ホモトピータイプで、ホモロジー群ですね、がわかると。まあ、そういう話があります。まあ、詳しいことは省略しましょう。次、2.2-6 ですね。セクション5、モース不等式です。今ですね、一般に、XO トポロジカルスペースとして、Y を、サブスペースとします。トポロジカルサブスペースとしたときに、なんか、それに対して、ペアに対して S の XY という整数が対応しているとすると。で、S が、そのサブアディティブ、列化法的というのは、その次の不等式ですね。まあ、三角不等式というんですかね。が、成り立つと。で、アディティブというのは、イコールが成り立っていると。まあ、そういうふうに一般的に、言葉を導入しておきます。例えば、F を、まあ、対として、R ラムダ XY というのを、まあ、F 係数の、レラティブホモロジーグですね。H ラムダの XYF の、まあ、ランクというか次元ですね。と置きます。まあ、いわゆるベッチナンバーですが、まあ、F 上のベッチナンバー。これはサブアディティブになることがわかります。で、さらにその交代はですね、オイラー表数、解の XY。そう置くと、解というのはアディティブになります。レンマ 5.1。今一般に S というのをサブアディティブとして、X0、X1、Xn をその方眼関係のあるレストをすると、まあ、これ三角不等式の一般的なやつですね。すぐわかりますが、成り立ちます。アディティブであれば、統合が成り立つ。で、それを、まあ、その多様体上の、モースファンクションに当てはめると。次のことが得られると。セオレム 5.2。モースの、まあ、弱い不等式ですね。まあ、C ラムダというのを、インデックスがラムダのクリティカルポイントの総数と、します。あ、ちなみに、M というのは、自体がコンパクトなので、で、非対かなクリティカルポイントは、孤立しているので、クリティカルポイントというのは有限個です。だから、まあ、インデックスラムダ決めたときに、そのクリティカルポイントの個数っていうのは決まります。で、そのときに、別数ですね。R ラムダ M。だから、まあ、M と空集合ですが、その M の別数というのは C ラムダ以下になる。 しかもその抗体はですね、オイラー表数、まあ、M 時代の単独のオイラー表数というのは、その C ラムダの抗体はと等しくなると、まあ、証明が、書いてありますが、まあ、それも省略しましょう。まあ、テキストも参考に、読んでみてください。で、さらに、そのもう少し詳しく見ると、いわゆるそのモースの不等式ですね。ベッチ数の抗体は、と、その C ラムダたちの抗体は、の間に不等式が成り立つということまでわかります。これで第2回はおしまいです。